東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
DJ トムのスポーツオンザラディオ。
この番組はスポーツをこよなく愛する野球人 DJ トムによる今話題のスポーツ情報などを取り上げたり、毎回テーマを決めてその魅力や歴史などにスポット当てていく番組です。皆さんこんにちは。第4回目放送になります DJ トムです。今ですね、梅雨の晴れ間が広がっているこのお台場のスタジオからですね、お届けしているわけですけれども、梅雨でね、今ジメジメしてますよね。ということで今日はですね、この晴れたお台場のスタジオから送っていきたいと思います。そして、今日もですね、メッセージをいただいております。ラジオネーム K さん、最初のタイトルコールから違うつか声、何か特別なトレーニングとかされてるんですか、ということですね。ありがとうございます。何もトレーニングしてません。これ地声なんですね。ということで今回ちょっとね、あのタイトルコールから違うと思われた方いらっしゃると思います。 DJ 赤坂風に今回やってみたいと思います。というわけでね、こうやってね、ちょっと自分のねキャラクターいうものをちょっと探してるんですね今。皆さんからねちょっとコメントなんかでね、ちょっとあ、こっちのいいんじゃないのかって思われたら、もし、メッセージとかいただけたらなと思っております。それとですね、もう一件いただいているので、そのまま、行きたいと思いますね。ラジオネーム、竜宮の使いさん。カミカミモード、治ってないですね。慌てずに直してね。昨今のアメフトの件についてどう思いますか？もっと意見を聞きたいです。ということでね、ちょっとね、この件に関してはね、また後日ね、ちょっと取り上げたいテーマがあるので、その時にね、ちょっと、また、ちょっと言わさせていただきたいと思います。ということでね、こうやってメッセージとかコメントいただいてね、本当ありがとうございます。それではですね、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しております。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには無料のスマートフォン専用アプリ Radio 365 Player を App Store もしくは Google Play よりダウンロードしてご利用ください。 Radio 365 ID 取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すとコメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはtom@radio365.net tom@radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは DJ トムのスポーツオンザレイディオ第4回目放送、サッカーはどこの国が発祥、始まります。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
デリバリーニュース。
このコーナーでは今話題のスポーツに関することや気になる情報などをご紹介するコーナーです。まず初めの話題はこちらです。サッカーワールドカップロシア大会の話題です。先日ですね、5月31日にね、サッカーワールドカップのロシア大会に挑む日本代表23名の発表がありました。そこの選考基準ですね、ちょっとね、私ね言いたいことがある。これに関してはね、選考基準については監督が明かしてるんですけれども、大会を通じて幅広い戦い方ができるメンバーを選んだということになってます。ということは経験豊富な選手ですよね。そうなってしまうと平均年齢は上がっちゃいます。ということで 開幕して平均年齢、今回が過去最高の 28.3 歳となったんですね。海外で活躍している選手、本田圭佑選手、岡崎慎司選手、香川慎司選手などビッグ3もメンバー入りした今回のワールドカップなんですけれども、ちょっとですね、国際経験上では確かにあるかもしれませんけど、さあどうなるかっていうところですので、でもですね、私のちょっと意見から言わせてもらいますとね、サッカーのことあんまりよくわからないんですけども、これ今回結果だけを求めてるような気がするんですよね。若手を育てるっていう感じではなく、とりあえず国際経験の豊富な人材を選んで結果だけを求めているように思います。そのため若手である井手口選手、浅野選手、三笠選手などは外れてるんですね。この3選手結構いいんですよ。あの、自分もサッカーの試合ちょっとだけ見たんですけど、すごくいい動きしてました。で、その3選手が外れてビッグ3が入った。これもちょっとね、いいのかどうなのかっていうところですよね。それで、まあ、今回のワールドカップ定める目標がグループステージを抜けて16強を設定してました。ちょっと待って、グループステージ抜けて16強に設定って、ちょっと待って、ワールドカップ優勝でしょって、まあそりゃねえよって自分は思ってるんですよね。あの、グループステージ、まあ、抜けることが、まあ、目標ではありますけれども、まずグループステージ抜けて16強に入ることは一つの目標ですけど、最終的な目標はこれ優勝じゃないのって思うんです。ちょっと西野監督ね、ちょっと低めすぎるというよりか、なんだろう、今のその日本代表の強さっていうのをちょっと、下に見すぎてんじゃない。もっと強い意見でベスト4とか優勝とかって言ってほしいですね。皆さんね、6月14日から開幕するロシア大会、まだね、まだまだちょっともっと盛り上げて、日本代表ぜひぜひ優勝導くぐらいまで、応援していきましょう。それでは続いての話題です。女子ゴルフの話題なんですけれども、これちょっと珍しいんですけれどもね、2年に一度行われる女子国別対抗戦、今年10月の4日から7日まで韓国のジャック・ニクラウスゴルフクラブコーリアで開催されます。これですね、8カ国だけが参加するんですね。で、その中に日本が入りました。で、出場国の決め方なんですけれども、全米女子オープン終了後に出されたポイントランキングってよく聞きますよね。あの、ゴルフのポイントランキングとか世界ランキングとか聞きますよね。あれってメジャー大会とか、まあ、普通のツアーの大会を全部加味してポイントランキングしてるんですね。プラス、まあ、賞金とかそういうような分で、ランキングがずっと変わってくるんですけれども、そのポイントランキングで各国上位4選手のポイントの合計に基づき決定します。つまり日本は3位に入ってるんですね。 4選手って誰なんだろう、ちょっとそこはねちょっと調べてないんですけれども、まあ3人、あ、よよ3位になっちゃったで、3大会連続の出場と。で、まあ今その他の出場チームなんですけれどもね、1位韓国もちろんのことです。2位アメリカ、3位日本、4位イングランド、5位オーストラリア、6位タイ、7位スウェーデン、8位台湾までが決定しました。っていうかタイが入ってるのがびっくりしてるんですよ。タイの有名人っていましたっけって思って、ちょっとね、あの、自分もね考えてるんですけど、いないよなと思ってるんですね。だから多分コンスタントに取ってるんですよね、ポイントをね。で、第1回目優勝のスペインと、まあ世界ランク4位を持っているホン・シャンシャン選手という中国のね選手なんですけど、そこが入っている中国、出場を逃しちゃいました。まあ多分その 選手自体はすごいんだろうけれども、他の選手がポイントがまだ届いてなかったのかなっていうところですね。で、まあ今回の日本が3大会連続で出場したということになりましてね、ちょっと一度ねゴルフ見てみたいんですよね。プロツアーどんなところなんだ。まあ男子よりね女子の方が今ね人気あるんですよ、実を言うと。ツアーの数も女子の方が多い。なのでね、ちょっとね、男子ゴルフのも盛り上げていってもらいたいなと思うんですけれども、女子ゴルフもね、今、すごい話題になってね、ちょっとミニスカートとか履いてね、ちょっとおじさま方が、ちょっといやらしい目線で見てますけれども、まあそんなんは、さておいて、皆さんでね、ちょっとゴルフのツアーも、ちょっと見に行ってみましょう。それでは、今回は以上です。スポーツデリバリーニュースのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
If you have iTunes and iPod, whenever, everywhere, somewhere, let's take it to the outside. Get wired. Radio 365.
DJ トムのぼやき部屋。このコーナーでは DJ トムが語りたいあんなことこんなことなど毎回テーマを決めて語るコーナーです。それでは今回のテーマはこちら。今回ピックアップするのはサッカーについてです。サブタイトルでも紹介した通り、サッカーはどこが発祥の国っていうことでですね、まあそんなことなんですけれども、ちょっとサッカーの話題ですね、ちょっとしたまあサッカーについて知識、皆さんの知識があると思うんですけれども、ちょっと言ってみたいと思います。今サッカーっていうのは世界人口で億単位の競技を誇るスポーツなんですね。ということはすごいんですよ。このサッカーっていうのは現在200を超える国と地域で2億5000万を超える選手たちによってプレーされています。これ推定ですからね、まだ。で、しかも4年に一度行われる FIFA ワールドカップのテレビ視聴者数っていうのは全世界で300億人ですよ皆さん。日本の人口1億1000万ぐらいですか、2000万ぐらいですか。300億です。どこにそんなに人がいるんだって思いますけどね。まあ、それぐらい見ている世界で最も人気のあるスポーツだと言えると思います。で、それでは、サッカーとはどんなスポーツっていうことになるんですけども、まず、これ、1チーム、基本11人、少なくとも7人いれば試合はできます。ということは、7人、とりあえず試合が7人いれば絶対できるわけですから、ゴールキーパー除いて6人選手がいればできるわけですね。まあそんなの置いといて、ゴールキーパーっていうのだけは特別にペナルティエリア内に限って手を含む全身を使うことができるっていうのがまあサッカーのルールですね。ではサッカーのまあ基本的なところはこれまでにして、その起源についてなんですが、これ明確な定義がないんです、実を言うと。すいません皆さん。はーい、ということで主なね説として3つあります。イングランド説、イタリア説、中国説、この3つなんです。でこの3つの説で最もグロいやつがイングランド説。イングランド説は8世紀の頃ですね、戦争に勝利をしたまあ国ですよね。国ごとでやってると思うんで、まあ、戦争に勝利すると相手のまあ将軍の首を切るのが証とされたんですね。でこれをグロテスクなんですけど、兵士たちがその切り落とした首を蹴って遊んでたっていうのが一つの説なんです。いやちょっと待ってよ、ちょっと相手の人の首蹴れますか普通に。こんな気持ち悪いですよね。 まあまあ、気持ち悪くて、まあ、蹴ってたんでもしゃあない、まあ、そんなんは置いといて、まあ、その説がまず最も有力ではないのかって言われてます。でもう次の説なんですけれども、次がイタリアなんです。でこれも同じくイタリアはカルチョという遊びがありました。これは今でも残っているとても古い遊びなんですね。でカルチョっていうと思い出すのは何を思い出します？皆さん、サッカーの勝敗をお金かけてやるときトトカルチョって言いますよね。その語源になってます。でそのトトカルチョの語源のトトだけ取って日本は、サッカーの部分トトって言ってます。でこのカルチョっていう遊びなんですけれども、イングランドと全然違うところは、一定の定められたスペースの中で決められた人数でルールを決めてやってたところなんですね。なので近代サッカーに近いんですね。今のサッカーのルールっていうのがだいたいこういうふうなところから来たんじゃないのかなって言われてます。そして最後の説です。中国原説。なぜ中国って思いますけれども、中国は日本でも有名な蹴鞠っていうのがありますね。それの発祥の地としています。で中国ではそれを蹴鞠と言うんですけれども、それが要は最古じゃないのか、サッカーの起源になっているものではないのかと FIFA もちょっと見ているようなんですね。まあそうやってね、いろいろな起源があるんですけれども、まあねこれだけ諸説で入り混じってるのはサッカーがとてもメジャースポーツであるからだと思うんですよね。だからメジャースポーツじゃなかったらそんなこと思わないでしょ皆さん。いろんな説が出てくる、おかしいんですよね。でこれこの説っていうのも今後新しいものが出てくるかもしれないんですけどもね。そうやってね昔の人がねどうやって楽しんでたのかなって思い馳せるのもね、ちょっとサッカーの一つの楽しみ方じゃないですかね。でまあサッカーの一つの楽しみ方なんですけれども、そうロシアのワールドカップ、皆さんでね応援しながらね、ちょっと楽しんでいければなと思っております。以上 DJ トムのぼやきの夜のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオで、あなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。Radio 365
DJ トムのスポーツオンザラディオ、エンディングのお時間です。今回はですね、スポーツデリバリーニュースでワールドカップロシア大会の話題、女子ゴルフの話題をさせていただきました。そして DJ トムのぼやき部屋に関してはサッカーについてちょっとつぶやいてみましたということでですね、今ね、ワールドカップに向けて皆さん盛り上がってる最中だと思うんで、ぜひぜひ、皆さん盛り上げていきましょう。今回はですね、サッカーの話題でしたけれども、次回以降ねちょっとまた話題をマイナースポーツにちょっと変えてみたいなと思っております。でまあメジャースポーツマイナースポーツメジャースポーツマイナースポーツぐらいでちょっとちょうどいいぐらいにちょっとね考えてやっていくので、まあこれからもいろいろと聞いていただければなと思っております。番組では皆様からの応援メッセージ、番組へのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介した無料のスマホアプリ、レイディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ、過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。それでは、DJ トムのスポーツオンザレイディオ第4回目放送、サッカーはどこの国が発祥？これにて終了です。ここまでの相手は、最近野球の練習をあまりしてない、DJ トムがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレイディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by IBM Corporation, now off air.